お祈りいたします。愛する神様、あなたの御名を賛美します。この午後、私たちはこの場所に集まりました。45年間エミさんはどのような痛みの中にあるでしょうか。そしてご家族は、そしてその拉致された多くの人々は今痛みの中で、そしてでも生きなければならず、その戦いの中を歩んでいます。神様、どうか私たちは今日この場所に集い、同じ心を持つ者として、あなたから力をいただき、そしてあなたがなされる素晴らしい御業を信じて、人にはできないことが神にはできるとおっしゃられるあなたを信じて、今日も共に祈り、その日を待つことができますよ。この時を感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さん、こんにちは。ユニバーサルチャージ岡山教会の牧と申します。以前ですね、ビリーブというこの拉致問題の解決のための集会が持たれて、私はそこで、メッセージの奉仕を引き受けたことがありました。私たち牧師にとってですね、まあ、私だけかもしれないんですけど、この人生の、中でですね、まあ、個人ごとで恐縮なんですけど、まあ、毎週メッセージさせていただきますし、奉仕させていただくんですけど、これほど、心にですね、重たく何を私はここで語れるだろうか、そんな風に思う、そんな集会でございました。私はですね、全くもって偽善者だったんですね。先ほどめぐみさんが呼ぶ気のことを、関根さんが呼ぶ気のことを話されましたけど、私はですね、その呼ぶではなくて、その呼ぶの周りにいる友だったんですね。いろんなことを、私の中で勝手に解釈して、そして祈ると言いながらですね、そうではありませんでした。祈っていながらですね、現実のことをいろいろ考えたり、まあ、政治のことをいろいろ考えたり、またつらつらと神様の計画のことを勝手に考えたりですね、全く予分の思いは分かっていませんでした。だからその場に立つことが恥ずかしくてですね、情けなかったんです。本当に私の人生を再び再検診に導いてくださった、そんな集会だったんですね。本当に感謝な時間でした。ありがとうございました。それから大きな渦が通るというですね、祈ることも集まることも許されない、そんなトンネルの時代がありまして、今日再びこのように祈りの会が持たれることは本当に素晴らしいです。でもその45年間という私たちでは想像ができない間、親子が断絶されて、そしてずっとその装飾20年間もわからないまま、そして分かった時には国家犯罪という、そんな大変な問題の中で、すぐ隣の国にいるけれども、さまざまな政治的な理由で行使することもできないという、なんていうのか、どうにも言えない、そんな時間を過ごされた方を目の前にして、私が言葉から福音を伝えるなんて、また説教するなんてできないと、そんな風に思ったわけですね。しかし、神様はですね、再びこのような場を、私に与えてくださって、もう一度再検診と真剣に祈る時を今与えられているような気がします。他人事だった私、口では牧師と言いながら全く偽善者だった私がですね、このようにこんな場所から高いところから聖書を共に分かち合える、そんなふさわしいものはありませんけれども、でもしばらくの間ご一緒に御言葉を分かち合えると思っています。ちょっと一つ映像を見ていただきたいんです。これはですね、皆さんにどのように見えるでしょうか。螺旋階段のように、渦を巻いているように見えますよね。この同じ問題もそのように私たちには見えますし、今の社会も世界で行われているさまざまなことも、その一つのように見えます。しかしこれよく見るとですね、螺旋ではございません。これは円がいくつか重なっているだけなんですね。私たちの目というのはこのようにずれているんです。錯覚していることがたくさんあります。分かっているようで分かってないんです。前回のビリーブの回でも言いました、 くだらない明石家さんまの話をするとね、本当に申し訳なかったんですけれども、その時を聞かれた方はお聞きください。私たちはみんな何かが分かっているようでですね、本当は大事なことが分かってないのかもしれません。私たちの目から見ると、今日吉明を読んで思うように、神様は私たちに強くあり、大きくあり、恐れるな、私はあなたと共にいる、私はあなたの神だとこう言うわけですけど、分かってます。そうですよ、分かってますけれども、実際私たちはそれを知っていながら神様の前に祈ろうとすると違う態度で、または祈ると言いながら、横田さんのことを思っていると言いながら、でも自分たちの人生や生活が先にあって、それはもしかしたら隣の出来事になっていたかもしれません。そこでヨシアはですね、神に言うんです。3日間かけて食べ物を用意して、これから私たちは神様の約束されたあの地に行くんだ。しかしその地はですね、難攻不落の城壁に囲まれた国があって、そして強い奴らがいっぱいいてですね、それは先遣隊が見に行くならば、もうそんなのやめた方がいい、やめた方がいい、いやそんなことはなかった、素晴らしかったと言った人を石で撃とうとするような、そんな状況にあった、そんな国に彼らが行こうとしてたわけです。まさしく隣の国で今起こっている出来事のようなもので、政治的に考えればどうやったって、どうやってこじ開けるんだろうか、そんな状況でした。先日日経新聞の社説にこんなストーリーがあったんですね。東京から赤ちゃんを抱えた親子が、夫婦が持ってきました。新温泉に着くまでその子は泣き通しでした。お父さんはその新幹線の静かな車内で泣き叫ぶその子供が、本当に皆さんに迷惑をかけているということで、デッキに行ったり、ちょっと泣きやんだと思って席に戻って、でまた泣き出したらまた行って、ずっと新大阪まで2時間の間泣き叫んでいたんですよね。でそんな彼がその新幹線を降りるとき、扉のところに立ってですね、こう言ったそうです。皆様大変忙しい、そしてそんな中で静かに移動したい、休みたい、そんな時間に私たちの子供が皆さんにご迷惑をかけてしまって申し訳ありませんでした。するとですね、その席の前の方に座った方たちが、何言ってるんですか、みんな通ったね、心配するな、気をつけて行ってくださいねってこうやって言ったら、車内がみんな拍手だった、拍手で沸いたそうです。いい話ですよね皆さん。私はですね、そのこの集会に前回に行われた拡大協会に初めて出席させていただいた時もですね、横田さんがここに呼ばれて話されました。私たちは北朝鮮のために、そして彼らのために愛して祈らなきゃいけないと、普通できることじゃないですよ皆さん、ね、国家が人の命を盗んでですね、親から引き出し話して、皆さんできますか、そんなことが言えますか。私も牧師でね、愛しなさいって言ってるんですよ、教会では偉そうに。しかしですね、いざそんなことが、ね、もし自分に起きて言えるでしょうか。もしかしたらそれは目の前で、人々の前では作ろうって言えるかもしれませんけど、私の心の中ではそんな態度が見えません。しかし彼女はですね、どこであっても、私も何度かしかお会いさせていただいておりませんけど、彼女の中からその彼らに対する憎しみを感じませんでした。まさしくこの電車の話とは違うんですよ。一日三週、まあ、本来は一日三週だったんでしょうけど、今一日先週、総理大臣がですね、自分は一日三週の思いで、まあ、中学生拉致被害者の家族のために命を懸けて誠心誠意この帰国をのために尽力するとこう挨拶されましたけれども、本当に秋が戦火でやってきた、そんな日々を過ごしているんじゃないか、そんな姉妹がですね、彼らを愛して救いのために祈りながら、子供たちが帰ってくることを祈っている姿を見てですね、そしてそれが3日で準備せよと彼らは言ったんですけど、まあ先遣隊が見に行って救助ラムのところでいろんなことをしているとですね、なかなか帰ってこなかったわけで、しばらく待ったわけです。そう、まさしくこの期間、 イスラエルの民がエジプトから出てあの地に入るまでの間、本当に葛藤と痛みでいたわけですけれども、今もそんな時間を過ごされている姉妹が、そして支える皆さんが、でもその栄光を目の前にして祈るとですね、その城壁が崩れて、そして人々の想像では絶する、もうそれを行うことができないような奇跡がですね起こる。先ほどご主人が救われた証もあまりにも奇跡だったと斉藤さんおっしゃられてましたけど、本当にその通りだなと思いますし、この後にもその奇跡が、私たちはそれを必ず掴むんだろう。なぜかならば、神を愛する人々、神の計画に従って愛する人々のために神は全てを働かせて益処するんだと神様に言ってるわけ。そうでなければおかしいんです。そうならなければいけないんです。そしてそれが今何か動こうとしておられます、しています。私も今日来られてますけど、本当にそんな思いで立ち上がろうとしておられる方が次々起こっています。そんな中で私たちはどうでしょうか。オンラインで見られている方も、そして世界からも今祈りが広がっています。コロナのおかげで言ってはいけませんが、オンラインというものがいっぺんに広がってこの3年で変わってきました。私たちがもし伝えることができれば、祈りの渦が起こっていきます。ヨシアは命令したんです。何人かの部族に、今日細かい時間は話す時間はありませんけど、お前たちはしっかりと備えて先頭に立って歩かなきゃならない。そうモーセの時に言ったんです。私たちはあの地に行かずにちょっとこの場所に残っていた方がいいんだよ。それとですね、モーセは怒ったんです。なんでお前たちはみんなの心をくじくのか。そうするとですね、私たちは死んだりになって戦って、勝ったら戻っています。だから頑張って戦うから、それをもう一度再確認した。そう私たちは彼らのように、ガザの人々のように同じように戦え、先頭に立って、もう皆さんを前に立たせちゃいけません。私たちがその先頭に立って祈らないで、そして7マイルした時、あの城壁が祈りと時の声によって崩れ落ちるんです。まさしく信仰の一致と、そして祈りと、その踏み出す決断によって、皆さんの祈りによってそれがなされる。これは親子のことではなくて家族のことなんです。そう、私たちクリスチャンの家族の問題なんです。ですから横田さんが、そしてそれを支えてきた皆さんだけに戦わせてはならず、私たちが今日祈らなければならない、信仰を持って確信しています。ヨセフがあの地で苦しんだ時、神様の計画があって、ヤコブはヨセフもベニヤミンも失わなければならない、私は息子を失うこともあるんだと神様に祈った。その日から奇跡が起こっていきました。ベニヤミン、自分の右の手、愛してたんです。ヨセフを失って唯一自分が愛して、まあ、この愛し方もちょっと偏愛でね、問題があったと思いますけど、でもね、その息子すらも失うかもしれない、そんな決断の中で、でもそんな出来事がその元イスラエルの民全員を救う奇跡につながって、そこが今日の話につながっていくわけです。私たちは、先祖はアダムとイブの時から罪を犯して失敗をしました。そしてその理不尽は今もこのようにして、なぜ神がいるのにこんなことが起こるのかということが毎日繰り返されますけど、でも神はその理不尽の中で、私は全ての自分なるものの神である、私にとってできないことが何一つあろうか、私は、私はそうすれば答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることを告げると言ったわけです。ですから私たちは今日共に祈らなければならないと思うんです。ご一緒にお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。この午後ともにこの渦を乗り越えて、たくさんの問題の中でもこの会が実行されてまいりました。しかしそれは彼らが帰ってくることを信じて、いや必ず帰ることを確信して、私たちが今日祈りの手を挙げて祈るとき、そして日本全国にいるクリスチャンが団結して自分の家族のことと思うとき、良きサマリア人として愛を流すとき、そしてこの問題だけではなく、今日本の国内で行われる全ての が戦うとき奇跡が起こるんです。私たちはそれを信じます。神様どうか私たちに希望を与え、倒れても倒れても立ち上がる信仰の力、そして祈りと、そして主から来る平安をあなたが与えてください。心から感謝して、イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前に捧げます。 アーメン。